方。今回は株式会社東方アーステック代表取締役辻金也さんです。新潟市西区に本社を置く東方アーステック、国産のエネルギーとして水溶性天然ガスの採取販売、要素の生産製造販売に加え、建造物補強工事と補強用接着剤の製造販売を3つの柱として事業を行っています。東方アーステックが採取する水溶性天然ガスは今後県の独自産業として大きな発展と波及効果が期待されています。それでは辻社長にお話を伺ってまいりましょう。
実は水溶性天然ガスは、新潟県で取れるんですけれども、新潟県のこの新潟平野、これは昔、大昔海でして、
海、
で数十万年前にですね、その地層に閉じ込められた、豊富な太古の海水がありまして、でこの中にいわゆるメタンガスがメインなんですが、水溶性天然ガスというものと、世界でも非常に貴重な資源なんですが、要素が実は2つ入っているというものです。
そうなんですね。その水溶性天然ガスというのは、じゃあ水に溶ける天然ガス。
そうですね、水の中に溶存していると、イメージ的にはよく炭酸飲料ございますけど、ああいうイメージです。
じゃあシュワッて出てきたものに火がつく感じなんですか。
おっしゃる通りです。
これは新しいこうエネルギーとして皆さんご存知なんでしょうか。
実はですね、私どものこの水溶性天然ガスは現在北陸ガス様を通じまして、新潟市民の一部のご家庭にお届けして使っていただいています
。使われているものなんですね。
そうです。
水溶性天然ガスとは知らずに、
かもしれないですね。そうな、色がついてないので。
そういったものが新潟の地下にたくさん眠っていて。
そうなんですね、ガスの量は非常に多くてですね、推定で約1000億立方メートルって言われてます。
ピンときません。
きませんね。それで新潟県のガスの消費量に換算いたしますと、だいたい77年間分のガスがまだ下に、眠っていると。
新潟県民全員が使っての量ということですか。
は
い、
今の使用量で考えると77年分のガスがまだ依然として存在しているということで、非常に貴重な国産資源だと思います。
そうなんですね。じゃあガスもまだまだ新潟にはたくさんエネルギーとして眠っている、それを掘り起こしていらっしゃるわけですね。
そうですね、今エネルギーの安全保障っていうのはよく言われますけども、何かに決め打ちするんではなくてですね、多種多様のそのエネルギー源っていうのがやはり必要だと思うんですが、そういった意味で自前のエネルギーなので大切に使っていけるんじゃないかなと思っております。
そしてこの同じ淡水から要素も取れると。
そうなんです。普段は私ども意識しないと思うんですが、大きく2つの分野で使われていると思ってます。一つは私ども生活と命に関わる医療分野ですね、こういった2つの分野で非常に重要な役割をしています。
例えば生活の分野ですとどういったものが挙げられますか。
液晶テレビの表面のところに偏光フィルムっていうのがございまして、その偏光フィルムがないと映らないんですけれども、その偏光フィルムの中に実は要素入ってます。
液晶テレビにも。で、医療面ではいかがなんですか。
レントゲンの造影剤として使われていたりですね、それから甲状腺のホルモン剤、あるいは放射性の医薬品ですね、こういったもので医療分野で非常に大事なものとして使われています。ご家庭でも多分防カビ剤とか、あるいはその殺菌剤とか、
身近なものまで、
非常に大事な元素ですけども、非常に世界的にも限定的な場所でしか取れないと。
この要素が新潟県にはたくさん埋蔵されているってことなんですね。
日本は意外と多くてですね、世界の生産量の3割で、さらに日本の生産量の 7% から 8% が弊社で生産しております。
すごいことになりますね。世界の3割のそのうちの 7、8%
が、
この東方アーステックさんで作られている。
そうです、ということであまり目立たないですけども、遠藤社の力持ちですね。
地底に広がる太古の水を新潟の力に。 ステックにより採取販売されている水溶性天然ガスヨウ素は大きな可能性を秘めていますが、東方アーステック辻社長の取り組みはこれだけにとどまりません。
他にももう一つ大きな柱があるそうですね。
実はですね、建物のですね、構造物の地震に対する耐震の調査診断、施工、こういったものを、やっております。
はい、これどういうきっかけで始まったジャンルなんでしょうか。
これは実はですね、耐震工事をするにあたって、それに適した接着剤が実はありましてね、その接着剤の開発からスタートしてまして、原爆ドームありますけれども、あれの補修工事にも実は私どもの接着剤の使われております。もちろん他の会社さんも入れてるんですが、私どもはそこに参加させていただいてやってると。ですから私思うんですけども、耐震工事はなかなか目立たない事業なんですけれども、日本のインフラを長く使うということで大変重要なね、役割を担っているということで、誇りを持って仕事をさせていただいてます。
これまた一つ縁の下の力持ちですね。
そうなんですね、やはり
支えている、
見えないので、なかなか、
でもこういったその要素や天然ガスをこう抽出するような技術から、そういった接着剤も生まれたということですか。
そうですね、基本的にはやはり技術でいろいろと還元したり、貢献していきたいというのが私どものポリシーですので、
だからこそ辻社長は常に作業服で仕事に当たってらっしゃるということなんですね。
そうですね、やはり私どもの生命線のこういった製品、工事も含めてですけども、技術が全てですので、そういった技術が動いている場面にささやかですけども私自身も参加して、この会社を盛り上げていきたいなと思ってます。
何かが発明されたり生まれてたりする瞬間というのは、研究者としてはたまらないものなんでしょうね。
これは本当に一つの形になって、世の中にですね、製品化されていった時の喜びというのはやはり格別なものがあると思いますね。
だから作業服は脱ぐことができないと。
根っからの技術者ですので、
そんな辻社長の力の種について伺いたいと思いますが、何でしょうか。
やはりこういった企業の活動を通じて、何か役に立ちたいというのが原点でしてね、それは私の根底にありますけれども、それを達成するために責任感というのが、私は大切にしてます。で、育児がないということはあんまり最近は使われませんけれども、そうならないようにですね、気合を入れてやってます。
育児って辻社長はどんなふうに捉えてらっしゃる言葉なんですか。
育児って息ですよね。ですから言葉としては責任感の裏腹の言葉かなと思ってるんですね。いずれにしても責任感を持って仕事をなすということは、ある程度意思を持ってやる、
何かに限りついてでもみたいな、
そうですね、そういったことだと思ってます。それが結果的には傍から見たら元気に見えるのかもしれませんけれども、
では最後に未来を背負っていく若者たちにメッセージをお願いいたします。
あまり多くを語れる身分でもないですけれども、仕事を通じてですね、何か役に立ちたい、貢献したいということはやはり大事だと思います。人のせいにしないでですね、自分で責任を持って判断して、間違うこともありますので、それはすぐ謝って訂正して、失敗を恐れず一生懸命やってください。